今築地本願寺前にいます。築地駅、日比谷線の築地駅をすぐ出たところにいます。この辺は歩いて20分ほどで銀座にすぐ着けてしまうというところなんですけども、この辺には小学校があり、ビルがあり、仕事に向かう人たちが今たくさん歩いていて、銀座とはちょっと打って変わって落ち着いた雰囲気となっています。築地駅、日比谷線築地駅を出たすぐ目の前にも、ほとんど目の前に築地本願寺が見えます。これから早速向かってみたいと思います。
東京さん、
こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの斉藤真由美です。今回は東京都中央区にある浄土真宗本願寺派本願寺築地別院、通称築地本願寺にお邪魔します。先ほどのレポートにもあったように、東京メトロ日比谷線の築地駅一番出口を出ると、もうそこには道路に面して高い塀があり、その塀の隙間から築地本願寺が覗けそうです。早速正門まで行ってみました。
築地駅からもう本当に1分も歩かないところを歩いてきまして、今、築地本願寺目の前に到着しました。あー、すごいスケールですね。和洋でいうととっても洋式な建物です。あー、これ建物が全く あの左右対称なんですね。とても、目の前にいるとこう、そのバランスをものすごく、バランスの良さを感じますね。とっても大きいです。その上に広がる空もとっても綺麗です。はい、では早速、門をくぐり中に入っていきたいと思います。
なんとなんと、ヨーロッパのお城、はたまたアラブの石油王のお屋敷、お寺とは到底思えない建物が。全く和の建築が見当たりません。一体どうしてこんな建物なのでしょうか。そして建物の中は、とてつもない不安に駆られた私は、いち早く説明が聞きたくなり、築地本願寺の石井勝則さんにお話を聞くことにしました。お話をお聞きしたのは本堂の中。外観はものすごく変わっていたのに、中に入ってみるといつものお寺、そして極洋も行われています。
では本日、築地本願寺の石川さんにお話をいろいろと伺いたいと思います。石川さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。まずこの築地本願寺の正式な名称は、浄土真宗本願寺派本願寺築地別院と申します。この本願寺築地別院の本山は京都の西本願寺であります。1617年に関東地方の別院として、当時は東浅草近くの横山町に江戸御坊として創設されました。その後、1657年に振袖火事と呼ばれる明暦の大火により坊舎を焼失してしまいましたが、幕府の区画整理のため旧地への再建が許可されず、その開地として家父されたのが八丁堀の会場、そしてそこは百間四方と呼ばれる広大な土地でした。このことにつきまして、幕府に冷遇されていたのではという説もありましたが、逆にこの会場とはいえ広大な面積を与えられたということは、優遇されたとの説もございます。そして佃島の門徒が中心となり、この八丁堀の海を埋め立てて土地を築き、これが築地の地名の由来となっております。その後幾度となく焼失、そして再建されましたが、1923年の関東大震災にて倒壊は免れたものですが、その後の類焼により焼失してしまい、そして古代インド様式の現在の本堂は東京帝国大学伊藤忠太氏の設計により3年の歳月をかけ、1934年昭和9年に竣工し、現在に至っております。
なるほど、この様式の建物は古代インド様式のものだったんですね。そして築地の名前は、このお寺が浅草から移ってきた時に命名されたんですね。まだ海の上だった場所に地を築いたことから、 築地と名をつけて、さらにそこに建てられたお寺を築地本願寺としたんですね。先ほどお話にあった振袖火事とはどんな火事だったのでしょうか。
明暦3年確かそうですが、
明暦3年、
はい、この振袖火事というのが江戸の6割を焼いた大火事でございまして、はい、多くの市民が猛火に追われ、はい、そして多くの方々が亡くなったということでございますが、
はい、
この大火の結果、大江戸800野鳥、これが完成したと言われております。
あ、はい、じゃあその振袖火事、江戸時代にあった振袖火事というものを契機に、はい、江戸城を中心とした町並みがより整っていって、
は
い、
そうですね、はい、
ということなんですね、はい、でその機会にこちらのお寺も、
そうですね、はい、当時の、幕府の学生理の対象寺社のですね、はい、旧地の再建が許されなかったというのはその理由によるところだと思います。
あ、はい、場所の移動を余儀なくされた、はい、ということですね、はい、それというのは現在のこの場所で、
そうですね、当時はですからここは会場に当たりますので、
はい、埋め立ててということですね。
地を築いて築地という地名でございます。
で
この明暦の大火については実は、はい、伝説といいますか、はいはい、逸話がございまして、これは私ども のお寺の、こととは直接は関係ないのですが、
はい、
これは浅草の商人の娘が花見ですれ違った紫の着物の少年に一目惚れをして、はい、その日から食事も喉を通らないほどに恋焦がれて、はい、そしてついには寝込んでしまい、その両親は娘が良くなるようにと思い少年を探すのですが見つからず、せめてもと紫の振袖を買い与えて、娘の病気の回復を願いましたが、その娘はその着物に袖を通すことなく17歳でその生涯を終えてしまったそうです、
はい、
両親は娘の葬式の時にお寺に頼んで紫の振袖も一緒に焼いてもらうことにしました。そして1年後に娘の一周忌の法要に両親がそのお寺に出向くと、その自分の娘と同じ年頃の、葬儀があったそうです、うん、そしてその棺の上にはなんと娘の着ていたのと同じ紫の振袖がかけてあった。そしてその時はそれが偶然かと思いましたが、そのさらに1年後の法要、また同じ年頃の娘の葬式があり、同じように棺桶の上にはまたあの紫の振袖が置かれていたそうです、うん、両親は不思議に思いお寺に問い詰めたところ、うん、あろうことかそのお寺は振袖を焼かずに密かに転売していて、うん、そしてその振袖を渡った娘たちが同じように病気になり、そして同じような、命日にですね命を失っていった、はい、ということが判明しました、うん、その事情を知ったですね、その3家族は一緒に法要を行い振袖を焼くことになりましたが、しかしその火にくべられた振袖は風に舞い寺の本堂に火をつけ、その火が江戸中を焼き尽くす大火となったというのが逸話でございます。
これが振袖火事の逸話なんです
と言われてますね、
はい、なんとも、なんと言いましょうか、恋から始まったんですね。
そうですね、はい、です
からその恋が江戸を焼き尽くす逸話、振袖火事と聞いて少し華やいだイメージだったのですが、とっても怖い話にゾッとしてしまいました。ではでは一番気になるこの建物について詳しく聞いてみました。
東京散策。
現在の、お話にあった伊藤忠太さんが設計された、はいはい、こちらの形になったっていうのは、どういったきっかけでいつ頃だったんでしょうか。
はい、そうですね、先ほど、はい、昭和9年に、竣工とありましたので、昭和6年から、その建築が始まったのですが、当時ですね、いわゆるシルクロードの文化のですね、はいはい、よく、皆様がご存知のところでは大谷探検隊というのを聞いたことはあると思いますが、その当時の、浄土真宗の御門主、はい、大谷光瑞氏が、シルクロードに派遣されたのが大谷、探検隊でございます、はい、ですから当時宗派はそのような、仏教東山の歴史を遡って、そしてその中で、こち らのようなそのインド様式の建物を取り入れるというのが、当時その御門衆の、意中にあったようでございます。
大谷さんの意向としてインド様式にしたいと、はいはい、
またその、伊藤忠太氏の設計の、はい、その特徴にも、建築美術に関してもそういったものが顕著に見られるということも伺ったことがあります。
はい、
まあ、今ご紹介しましたようにこの昭和9年に落成された築地本願寺の外観は、はい、古代インド様式でありますが、はい、外観のその正面の丸屋根の妻飾りというところなんですけれども、はい、これが、はい、あの菩提樹の葉をモチーフにした輪郭で、中央には仏教のシンボルの蓮の花、
はいはい、
その下には極楽浄土を、飾る蘭樹などが見える、荘厳な装飾が施されています。
あ、はい、じゃあ、普通の人の目から見て半玉ねぎ型に見えるような形というのは、
そうですね、
はい、
菩提樹の葉っぱを、
はい、モチーフにしていたんですね、
はい、
で中には蓮の花、
そうです。
で蘭樹っておっしゃいましたけど、蘭樹ってどの部分？
蘭樹というのは簡単に言いますと格子なんですけれども、
はい、
実際外で見ていただきますと、その玉ねぎのような形の中に丸いハスの花、はい、そして下にですね柵のような形である、それが蘭樹というものでございます。はい、
それは極楽浄土を仏教では表している形ということですか。
そうですね、はい、築地本願寺の本堂の内陣ですね、はい、外観は、古代インド様式なんですが、この中に入っていただくと、はい、内陣は西本願寺と同様に、
はい、
伝統的な寺院の様式、桃山様式のお荘厳がなされてあります。
桃山様式、
はい、ですから、いわゆるトラディショナルといいますか、外観は、奇抜なといいますか、当時、まあ、今も見てお寺かなという、大きな疑問を持つ方がいらっしゃるんですが、
ですね、はい、
実際中に入っていただきますと、通常のお寺の内陣と同様な、お荘厳がなされてありますね。
あ、じゃあこちらの本堂の中っていうのは限りなく西本願寺にあるイメージと近いものがこちらでもあるという。
古代インド様式の建物は仏教のたくさんのシンボルが施されていて、お寺的な要素もしっかりと垣間見ることができます。また中に入ってみるといつもと変わらない形で正面に本尊の阿弥陀如来像が置かれています。外観と内観の違いを楽しむことができるのもここ築地本願寺の楽しみの一つです。そして私はお寺には不釣り合いな珍しいものを見つけました。パイプがたくさんありますよ。
こちらぐるりと見渡すと、一つあれパイプオルガンがこちらにはありますね。
はい、入っていただいて最初、正面を見ている限りではわからないのですが、
はい、
くるっと後ろを振り返りますと、パイプオルガンが設置してございます。
はい
はい、このパイプオルガンにつきましては、創建当時からあったものではなくて、実は1970年、はい、昭和45年に設置されたものでありますが、はい、そのゆえんですね、はい、これについてはアメリカの教会でパイプオルガンを用いた礼拝を目の当たりにした浄土真宗の信徒がですね、仏教の布教活動のためにはお寺でも仏教参加の普及が必要だという思い、これが発端となり、その結果仏教伝道教会より寄進されたものでございます。
たくさんのパイプは教会などではよく見かけるパイプオルガン、これまた珍しい。2000のパイプで奏でる演奏会、2000の風は毎月月末の金曜日に開かれていて、ちなみに3月は3月30日の金曜日、12時20分から30分の演奏です。興味のある方はぜひ訪れてみてください。でもせっかくなので、2月23日に演奏された2000の風のパイプオルガンの音色をお聞きください。 2月の演奏をされたのは飯沼彩さん。飯沼さんにお寺の中でパイプオルガンを演奏した感想をお聞きしました。
そうですね、やっぱりお寺で弾く経験というのは私にとっても初めてのことだったので、このお堂の本堂の雰囲気というのもいつも弾いてるような雰囲気とはまた全然別のものですし、とても興味深いなと思って、あのプログラムを組む上でもそのちょっと雰囲気に合ったものを選んでみようかなと思ってプログラムしてみました。お線香の匂いですとかは私にとってはちょっと強烈な体験だったんですけれども、それにやっぱりこの仏間のこの雰囲気ですね、本堂の雰囲気っていうのは、そうこのいつも 教会とか音楽ホールなんかで演奏することが多いんですけれども、全く別の空間にちょっと連れて行ってもらうような感じがしたので、その雰囲気にこう身を任せて弾こうかなと思って演奏しました。
飯沼さん自身も、そしてお寺にパイプオルガンを聞きに来た人たちも、言葉では言い表せない不思議な体験をしたみたいですね。パイプオルガンの他にも普通のお寺には見られないものがまだまだあるみたいです。
ですから外観で、古代インド様式、そして中に入っていただきまして、伝統的なお寺のお正門、またそれとは別に築地本願寺には数々の、レリーフですね、美術品芸術品、こういったものがございます、はい、本堂の入り口の正面、にはステンドグラスがあります、はい、また、天井にはシャンデリアがついてありますが、それ以外、築地本願寺で特徴的なのは、はい、動物のレリーフが多くあります、
例えばステンドグラスにシャンデリア、そして動物のレリーフ。早速レポートに向かいたいのですが、今回の散策はここまで。次回も引き続き築地本願寺の石川さんにお話を伺いながら、築地本願寺の面白いところとお寺周辺の散策をお届けします。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは斉藤真由美でした。